西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。通刊36/2025年10月号をお送りします。日中の外出やあれこれと用事をしていたら、秋の日の鶴瓶落としとの言葉通り、お日様が西の山並みに隠れてしまう季節となりました。スポーツの秋、読書の秋、馬こゆる秋などなど、秋をめでる言葉が並び、体を動かすのも頭を働かすのも、そしておいしいものがあふれ出て舌を肥やすのに良い季節ですね。ただし体重計の目盛りが増えるのには気をつけないとと思ったりしています。そうして日中にしっかりと活動した夜には、早々にぐっすりと寝ることができるし、ゆったりと過ごした日にはサピエや図書館から借りた朗読図書を聞きながら夜更かしをしてしまうこともある昨今の日々です。皆様はどのように秋を楽しまれておられますか？先月号で紹介いたしました10月5日日曜の法屋小学校でのスポーツの集いに参加くださった方、楽しく体を動かせましたでしょうか？また10月18日土曜から20日月曜には八木沢公民館にて市民文化祭に参加しておりますので、ご来場いただければ幸いです。さて今月の話題は、1視覚障害者向けスマートフォン活用支援プログラムに参加して、2西東京市における令和7年度の災害対策関連の実施事業の情報を危機管理課からいただきました、および3今月中に間に合うイベントの再案内をお送りします。1視覚障害者向けスマートフォン活用支援プログラムに参加して。皆様の中にはすでにスマホを駆使しておられる方もおられると思いますが、いまだガラケーと言われる携帯電話を使われておられる方、スマホに買い替えたけれど操作に不慣れな方もおられると思います。視覚に障害があると、指先にしっかりとタッチした感触がないスマホは扱いにくいと思いつつ、時代の流れや古いガラケーの機能に制限があるなどで、ともかくスマホに買い替えた方もおられるのではないでしょうか。私もその一人で、なんとか携帯電話や LINE、メッセージを使ってはいますが、電話番号の登録、LINE の友達登録、新たなアプリの設定などは、今まで妻に入力してもらうありさまでした。また、必要に迫られたり、何気にスマホ画面を触って、初期状態で用意されているアプリを触って試すことはあっても、全盲のため、画面の状況がイメージできないので、先には進まないでいました。スマホを入手したときに、自己流でいい加減な思い込みで使っていたのが良くないと分かっていたのですが、変にメンツがあったりで、新たな知識を得る機会を失っていたのではと反省するところです。そのような中、広報西東京8月1日号に、視覚障害者向けスマホ講習会として、東京都スマートフォン活用支援プログラムの案内が掲載されていました。全盲の者には、音声操作コースと弱視者向けの2コースが設定されており、それぞれに半日での6日間の出席が求められておりました。野口の現在の症状では全盲状態なので、音声操作コースを選択して参加しましたので、皆様の参考になればと今月の記事としました。講習は初めの4日が基本操作、1月ほど空けて2日で追加の応用編での個別相談となっています。6回のうち9月の前半の4回が終わりましたので、その内容と感想をお伝えします。事前に墨字版、点字版、デイジーの教材が送られてきました。 講師の先生が説明と模範操作を解説しながら進めていきます。参加者には一人一人にサポーターがつきます。今回の受講者は2人だけでした。スマホは持参しましたが、持ってない人には貸し出しがあります。講習で用意されていたスマホは iPhone の最もリーズナブルな機種の SE シリーズで、操作解除や操作の最初の画面、ホーム画面を表示させるのに、物理ボタンとしてホームボタンを使うタイプです。他のシリーズではホームボタンがなくなっています。このシリーズの販売は終了していますが、これから最新機種を購入、機種変更されても、同じ目的の操作に若干の手順やタッチする場所が異なりますが、説明を聞けば難しいというほどではないようです。その点、講習用の機種は初心者に分かりやすい構造と思います。偶然にも受講の2人も同じ SE シリーズで、それぞれに同行していた請願の家族も同じ機種だったので、普段操作などを手伝っていることから、共に学習者となってしまいました。なお、講習用持ち込みスマホは、すでに視覚障害者が使えるように設定されています。新規購入などの際は、販売店や請願の方にアクセシビリティの設定をしていただくと良いでしょう。以下は、同行してくれた妻のメモを参考に書いています。最初に講師の先生の自己紹介、サポーター方との簡単な自己紹介をしてから講習の開始です。第1章、スマホの基本。第2章、Siri の活用。第3章、検索とアプリの活用。第4章、便利なアプリの活用と、1日1章ずつ学習していきます。1日目では、iPhone の構造と役割、ボイスオーバーとボイスオーバー操作時のジェスチャーのタッチ、軽く触っている感じ、タップ、軽く叩く動作、スワイプ、素早く滑らす、等々を慣れるまで練習しました。なんとなく使っていた iPhone の構造と役割では、電話として耳に当てているときは周囲に聞こえない状態になるのに、テーブルに置いて会話すると勝手に大きな音量となる仕組みに、ここにセンサーがあったのか、耳を当てるところと本体の底面にあるスピーカーが使い分けていることを今更になって知りました。ジェスチャーに対応して画面に指先を何本使うか、一気にタップを何度するか、スワイプの向き方向はの組み合わせで様々な操作ができます。講習では4本指まで使うことを学びましたが、後日インターネットで調べてみると、なんと5本指操作もあるようでした。なお、操作の感触に慣れるための練習モードでは、画面上で指を動かすとその操作の名称と機能の説明が読み上げられるようになっています。2日目は、Siri を使ってできることを増やしましょうがテーマでした。Siri を使う手順も説明を受けました。Siri を使って日付の確認、カレンダー、時刻の確認、時計、天気予報を調べる等々、Siri ってこんなにいろいろなことができるんだ、との確認です。今までも、ここはどこ？〇〇どこどこまでの距離は、地名や短い言葉を調べたいときに質問すれば、正確かどうかわかりませんが、ほどほどに答えてくれます。これまで最も便利に使っていたのが、電話をかける行為です。スマホに買い替えた際に、ガラケーの電話帳を携帯ショップの方に移行してもらっていました。それらの電話先は、Hey Siri、〇〇に電話かけて、や、電話画面のキーパッドで電話番号をタップしてかけていました。また、それ以降は 妻に送受信履歴を電話帳に入力してもらっていましたが、3日目の学習で文字入力を学んだので、自身で電話帳登録もできるようになりました。もしかしてSiriを使えば簡単に登録できるのではないかと、応用の学習時に尋ねてみたいと思っています。操作に関する指示では、この原稿を書いている少し前に航空機を利用しましたが、その際も、Hey Siri、機内モードにして、や、解除して、も音声で指示することができました。3日目は、Siriを使ってのマップの検索、メモアプリ、ボイスメモアプリ、カレンダーアプリ、そして文字入力の方法など、今まではうまく使っていなかった機能を学びました。今まで、Siriに少し込み入った質問をすると、〇〇らについてウェブ上でこちらが見つかりました。ご覧ください。と答えることが多々ありました。この時画面にはブラウザーが開いているようなのですが、全盲になってからスマホの画面を見たことがなく、その画面イメージも知らなかったので、深く情報を読み解くことができませんでした。今回、講師の先生が画面のレイアウト、リンクの操作を講習してもらって納得、先に進むことができました。これだけでなく、文字入力用として画面の下半分に、ガラケーと同じ電話番号キー配列の画面が出ていることも知らなかったのですが、妻曰く、私は画面が見えていたから何がわからないのか気がつかなかったわ、と、なんとそっけないこと。これからは、Siriの音声入力を使って家内がキー操作をするより簡単に文字入力ができることに満足しています。4日目は主に Seeing AI と LINE の使い方を受講しました。 Seeing AI も文章を読み上げだけではなく設定機能を広げることで紙幣の種類、新紙幣にはまだ未対応、明るさ、色加減、ちょっとずれているが、などができることを実物で教えてくださいました。また、Siriを活用できる場面を練習し、例えば、LINEも簡単に送ることができるようになりました。前半4回は終了、今月に後半2回があります。その際には、視覚障害者向けの便利、道案内や、カメラを使った AI 機能のアプリケーションのインストールや操作について学ぼうと思っています。その様子は、次号の二次試教からのお知らせで、今回の続きとして報告できればと思っています。最後に、講師の先生はユーモアも交えて分かりやすい口調で教えてくださり、それぞれの進捗を確認してから次に進めてくださいます。また、サポーターの方がついていますので、スマホの誤操作などがあった時も、適切に対応してもらえます。講習会は、西東京市の司法から紹介される場合も、東京都から案内されることもありますので、連続して出席がネックとは思いますが、手順を追って学べる機会をご利用されることをお勧めします。西司教にも、講習会の情報が入りましたら、お知らせさせていただきます。2. 西東京市における令和7年度の災害対策関連の実施事業の情報を危機管理課からいただきました。西司教では、市内の障害者団体関係者と障害者の防災に関する取り組みを進めてきました。この度、西東京市総務部危機管理課から、すでに司法で公開されている内容もありますが、令和7年度の災害対策関連の実施事業を広く皆様にもご紹介くださいと情報をいただきましたので、ここに掲載します。1. 在宅避難への備えの啓発を目的に、全世帯に携帯トイレ15個と、在宅避難ガイドブックが配布されます。災害時の課題として、自宅での飲食料品や 食品の備蓄だけでなく、トイレの備えの重要性が再注目されています。自宅に倒壊の危険性がない場合に、避難所へ行かず自宅に留まって生活を続ける在宅避難は、住み慣れた自宅で引き続き生活を送ることであり、プライバシーの確保や精神的な負担の軽減につなげることができます。トイレの水洗化が進んでいる都市部では、地震発生時は下水管の損傷で家のトイレが使えない状況に陥ると思わねばなりません。そんな時に有効なのが、洋式便器に便袋を設置して使用し、屎尿を凝固剤で固められ衛生的に使用できる携帯トイレです。家にある洋式便器に便袋を設置することで、トイレとして使用することができます。屎尿を凝固剤で固められるため衛生的です。10月から来年1月にかけて、順次地域ごとに配布されますので、在宅避難ガイドブックをご覧いただき、ご家庭での備えと携帯トイレの体験や、それぞれの家族数の備えを各ご家庭で準備願います。一人当たり1日5回から7回の使用と、支援体制が整うまでの3日分の備蓄を推奨しています。2、災害時に備え、トイレカーの導入を進め、自治体同士の相互援助ネットワーク、応援・助援に加入します。市民の尊厳ある避難生活を確保するため、発災から3日以内での良質なトイレ確保を目指した防災・減災に取り組み、災害派遣ネットワークプロジェクトに参加することで、協定を結んでいる自治体からの速やかな支援、同じく西東京市からも助け合いへの相互支援の対応を行います。トイレカー購入には、市の予算とクラウドファンディングでの資金調達で実施します。市民の皆様の協力に期待しているとのことで、以下にポイントを掲載します。購入予定のトイレカー、トラックの使用は自走式トラックで、給水タンク、汚水タンクを備え、ソーラーパネルと蓄電池を備えています。通常の仮設トイレより広い洋式の水洗トイレを備えた個室が5室、また、最後部は電動車椅子リフター、オストメイト対応設備、おむつ交換台、ベビーキープを備えた多機能トイレ室となっています。市の報道公開とクラウドファンディングについては、市のホームページのトップから参照できますので、ご覧ください。3、10月26日日曜、10時から13時ごろまで、西東京市総合防災訓練が催されます。以下、危機管理課ホームページを引用します。場所、市民広場、保谷庁舎。内容、関係機関による防災意識の啓発及び市民への体験提供、イベントの実施。令和6年1月に発生した能登半島地震等過去の災害を踏まえ、自らの備え、自助や地域の助け合い、共助の重要性が再認識されています。関係機関による展示等を通じて、市民一人一人が平常時及び災害発生時に自らが何をすべきかを考え、災害に対して準備するなど、防災に関する意識や知識、行動力の向上を図るための機会になればと思います。用意されている内容、体験は、各種体験、起震者や初期消火体験、防災対策、協力団体等による各種防災に関する展示、備蓄品展示、防災資機材等の展示などです。なお、展示内容は急遽変更になる可能性があります。はしご車搭乗体験については、 10月15日水曜17時までの事前申し込みで抽選となります。イベント案内ホームページから申し込んでください。4、年明けの2月28日土曜に本格的な避難所開設訓練が計画されています。災害発生直後を想定し、市内の避難所で共通に作成しているアクションカードに沿って、避難所運営協議会の委員が中心になって避難所の開設訓練を行います。この訓練に障害者福祉を進める会の参加団体の障害当事者関係者の参加が期待されています。詳細は後日にお伝えしますが、災害時に自らの安全を確保、行動の確認のためにも避難住民役として参加をご予定に組んでくださればと思います。3、今月中に間に合うイベントの再案内。先月紹介したイベントですが、今月の情報ホットラインが届く頃以降のものについての再案内です。 3-1、触れてみよう日常サポートから最先端テクノロジーまでと称した視覚障害者向け総合イベント、第17回サイトワールド2025が開催されます。日時、10月16日木曜から18日土曜午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。今年度の開催日は例年と異なることにご注意ください。会場、隅田産業会館サンライズホール8階 JR 東京メトロ半蔵門線錦糸町駅下車丸井錦糸町店内。 3-2、西市教も展示ブースを設けています。令和7年度第23回西東京市民文化祭展示会、日時、令和7年10月18日土曜から20日月曜10時から17時、最終日は16時、場所、八木沢公民館内、西武新宿線西武八木沢駅南口からすぐ。参加団体、西東京市障害者福祉を進める会、市内の障害者協会、作業所、事業所。展示内容、作業所、事業所の活動作品や制作物の展示、各障害者団体紹介など。視覚障害者協会はポスター掲示と皆様と見えない人も見える人も一緒に楽しめるゲーム、グラマや視覚障害者あるあるカルタで遊べる用意をしております。後書きです。今月は危機管理課からの防災対策の話としてトイレ関連の話題が多くありました。私たち人間が健康に暮らすにはトイレは不可欠な設備です。今回の記事に載せてはいませんが、実は危機管理課からは避難所となる小中学校や施設にマンホールトイレの設置が進んでいる状況の紹介もありました。しかしマンホールトイレでは8月に開催した東日本大震災をテーマにした映画であったように、視覚障害者が利用するのには困難だった話もありました。その点、自宅避難時の携帯トイレ、避難所でのトイレカーについては全盲の障害者として大いに助けとなると思いました。さて、私の住まいの近くに特別養護老人ホーム昭和緑樹という施設があり、10月1日にリニューアルオープンしました。オープンに先立ち内覧会が開かれましたので出かけてみました。その中のふれあい広場には災害時に備えかまどベンチと災害用マンホールトイレが設置されていました。広場には井戸もあり、ここから生活用水を確保できるということです。また建物内の憩いの広場というホールでは、いざという時の防災拠点として整備されるそうです。 近くにこのような施設があることが大変心強いと思いました。視覚に関して何らかの障害や不安をお持ちの方、支援活動をとお考えに賛同いただける方、ぜひ教会会長までお声掛けください。連絡先は0422-77-7653野口宅へお願いします。教会が当局への福祉施策への要請や、皆様一人一人が困っていることの解決や、情報などの交換の場になれば幸いです。なお、会員参助の会費は年額一口1000円、ボランティア会員は会費不要です。毎月図書館からのハンディキャップサービスの情報ホットラインに音訳でのお知らせと印刷版を窓口カウンターに置かせていただいています。また、市の障害福祉課のホームページに市内の福祉関係活動団体として掲載いただき、社会福祉協議会のボランティア活動センターへの登録と、西東京市が運用している夢コラボにも登録しています。今月は、西東京市視覚障害者協会会長の野口がお送りしました。